加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です、はい、本日もはい入ってないよお前マスターザビエル大西と、
ボーイツッコンことつくだ、
部長こと平林、
そして高山真希、
それから音楽担当ミキサーバンブー5名で本日もお送りをいたしますが、うん、お前なんかちょっと先変なとこで入ってけへんかったない
やいや一応相づち、
あのな、店開ける前になちゃんと掃除しとかなあかんやろ、ちゃんと机拭いて椅子拭いて、うん、な、うんうん、またあのさん来たらな、ほこりが落ちとった、これ端っこ指でなぞって
カッとするやつね、
そうそうそうそう、あのさんよう家でしょらしいで、でかここにもまあほこりあるやろって言ったお父さん自分で掃除してええやんって言うらしいねんけどな、
そんな口調やんね
ああそうらしいねんけどな、
それしか、まあ、うん、それしか残ってない、
うん、やっぱりな、
ほんまにそうやと思うわ、
でもおさん今日おっけえへんね
ん、なかなか、ああちょっと
ちょっとほっとったろうかな、まあクリスマスやしさ、あなんでまだ開けれんのよもう
合鍵持ってるって
合鍵変えてんで、
変えたの
今年、変えてんで2回、
そういやツッくんが変えたから言ってくれてんよ、
そうやそうや、困るわ、そうや、渡した売ったんちゃうやな1個なんぼで
いや実はね
部長、
寒いから早入れて、
部長ね、部長クリスマスが来てね、ちょっとあのなんか寂しい思いがマスターしておるわけですよ、
マスターとか早いね、うん、クリスマス、うちまだ来てへんねんや
マス、クリスマス、あそうか、俺去年のクリスマスも来てんけどな
ええ
去年もうええわもう君ら、うん、もうほらほらほらほらほら、もう誰また変なん連れてたんちゃうん部長、
いやいや
ほらほら鍵入れよねほらほらなんか笑ってるし、おかしいこいつそーっと開けてないこいつ、
お久しぶりです、
いや久しぶりはええけどな鍵ガチャガチャとかな外でクスクス割れた、怪しまれるで、
ちょっと私も合鍵もらったんで、
え誰からえつくんからまあかんな
コピー簡単やもん
コピー簡単やろ、
コピーこいつあっちこっちで売ってるらしい
もうこれだからだんだん置いてる酒 の、 あの量が減っていくんやもん、
そう
そうそう、うん、
そう、
まあ、部長はあの12月、
はい、
最後の月ですよまあ最後の月ですよ、うん、それは12月やからね、
そうやね、
うん、なんとも言いようないかもしれんけど、どないですか世間の情勢は
世間の情勢は厳しいな
厳しいですか、
厳しいな、みんなボーナスもよけ出たんやろかね、
あボーナスってもう出てるん、
もう出てる、
あそうなん、
違います、
ちょっと部長ごっつ鼻がぷっくりしてるからごっつ思い切り出たよな
ほくほくや
ほくほくやろな、
立てへん立てへん全然立てへんで、
それ何が札束が
現金じゃないから関係ないから
札束じゃなくてこう2つにこう覆って山なりにいて、こんなこと言うとったらね30分終わってまう
ほんまや、
ところでね部長ね、うんうん、もう今回もやっぱりちゃんと防災ショットバーをやろうと、
いつもやろ
私は心がけながら早5分というところでね、防災ショットバーでは語られることのなかった教訓をお伝えする店としてオープンをしますが、今日はねもうマキちゃんをちょっといじめ倒したろかなと、というかねちょっと勉強集大成ね、今年の集大成の防災ショットバーをやりたいと思うんやけども、その前にやっぱり最後というとこで復興を目指している酒蔵のお酒をご用意しましたので、お品書きをマキちゃんちょっと読んでいただいていいですか。
はい、わかりました。宮城県上郡上町にあります株式会社中湯酒造店をご紹介します。初祖を藤原の鎌足の末裔として奥州短大大崎氏の家臣を受け継ぐ家系で、現当主で26代目、明治に入り呉服商中島屋を経て明治39年酒造業を生業主力とする。代表銘柄は鳴瀬川で、昭和50年以後純米吟醸の高級酒に主力を注ぐ。現在は 85% が無限の吟醸蔵、その無限の銘柄は画家登山家の故岡部和彦氏命名。岡部氏は旅のスケッチに、宮城と山形の県境に誰も登ったことがない大岩壁があるという話を聞いて早速出かけました。案内をしてくれた地元山岳会の方々が初登攀を祝って出してくれた地酒の、まるで最上等のホワイトワインのような味と香りにびっくり仰天。 全国を旅して各地の酒を飲み慣れている一同も、桁違いのこの酒に開いた口が塞がりませんでした。その名は鳴瀬川原酒無限。それ以来みんなの忘れられない憧れの酒となってしまったのですと記したものです。生産高500石の地米、大宇山系地下伏流水、米は手研ぎ、伝統の和釜古式を使い手作り、淡麗な中にも繊細で味のある酒を醸すことを目指しています。本日は天井無限純米大吟醸雫搾りをご用意しました。一本一本に製造番号が入る鑑評会出品酒用の蔵内で最高峰の純米大吟醸、袋釣り、都瓶中取りし、コクと香りが絶妙の淡麗中口の味わいは特に女性の方に大人気、限定300本のうちの1本です。
そう、
限定300本
ですよ。300本のうちこれが219号
ですね。シリアル番号
書いてあるよ。シリアル番号こう手書きで書いてありますよ、う
ん、あ、ほんまや、
うん、お、しかも漢字ですね、
うんうん、しかも漢字って、あ、しかも漢字やな。
でまた号が難しいがな、
う
ん、
そうそうそうそう、
あ、難しいけどこれは印刷やけどな219は手書きやね、
う
ん、
あ、そうなの。
300本って多いんかな、少ないんか。やっぱ少ないわな。
少ないでしょう。
少ないね、うんうんうん、というところでね、こういうちょっと厳選されたお酒をまあ、今年の締めにねご用意させていただきましたが、
楽しみです。
楽しみでしょう。では、ちょっと入れさせていただきましょうかね。
いよ、
これ入れんのもええねんけどね、部長そろそろ支払いもそろそろしてもらう。年末やからね、ボーナス出たし。
ボーナスまだ入ってないねん。
さっき出たって言うてんやん。
前や、前やどこ行ったんや。
どこ行ったかはまあしゃあないな。
ところでつくんボーナスもうた。
まだうちは
出してくれんの、マスター。まだ
え、ああ、
ああ、まだうちそんな、うちボーナス、
うん、
ああボーナスはないな。
あれあれ
えあ、現品支給にしようか。
な、何、
何の、
雑巾とか
雑巾掃除せえ
よ。お前の身の回りのもんってそんなもんしかないやん。
貧相
というところで、いつものようにちょっと部長乾杯させていただきたいと思いますが、はい、まあ、今年はいろいろな災害がまたあった年ですよね。平成16年と一緒って言われてますので、うんうん、もうまた、風水害があった年ではございますが、まあ、阪神淡路大震災、東日本大震災以降、皆さん、あの、まあ、被災しながらでも一生懸命頑張っておられる方々がたくさんいらっしゃいます。まあ、被災されたことに関しては心よりお見舞いを申し上げ、被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から記念したいと思いまして乾杯をしたいと思います、はい、では乾杯。
乾杯。
乾杯。
うん、これを淡麗っていうのかな。
うまいな、
うん、うまいな、
ねえ、うん、香りが鼻に抜けていく。あ、特に女性の方には大人気なんで、
はい、
どうですか。
飲みやすいですね、思ったよりも、う
んうん、なんかスキッとくるよね、
うん、スキッとくるね、
う
ん、
やっぱり中口っていうのが初めていただきました。
あ、中口ってなんやろうな、ね、ただまあ雫鳥やから雫酒やね、うん、ポトポトと絞らずにというやつやね、うんうん、もうなかなかこういうのを最後に味わわせていただいてありがたいなと思いますね、
うんうん、ちょっと普通とはちょっと違う、
うん、普通ってどんなん、部長。
あ、難しいな
というところで、うん、防災ショットバーに来た限りは今月もどっぷりと30分間防災漬けになっていただきましょうというところで、はい
は
い、
そうそう、まず、うん、あの先月のね、うん、あの避難について全てお話しすることができなかったですね、確か。
そうかいな、
うん、ちょっとケツカッチンで。
ケツカッチンって何そのケツカッチン
って。いやもうお尻が来てしまってみたいな、なんか慌てましたんでしたっけ。
あ、慌てた感じやね、
うん、だからまあ、うん、その引き続きいうことで、うん、あなたの命を守るキーワード、
お、
避難から備えること。
備えること。
そうそう、避難から備えることの防災意識をね考えていきましょうということで、
うん、はい、ということで、まあ話しきれなかったから今回もまあ、避難と備えについて考えていきたいと思いますが、マキ、うん、ちゃんね、
はい、
ちょっと聞きますけど、うん、災害の時、
はい、
なぜ避難をするのかと聞かれたらどう答えます？
はい、なぜ避難をするか、うん、 そうですね、やっぱりこう避難しなさいっていう風に言われるからだったりとか、うん、危険が迫っているから、
うん、
あとは怖いし、うん、こう災害にあって死にたくないなっていう風に思うから、
うん、
うんかなと思うんですけど、そもそも、ね、
うん、なんで死にたくないの、マスターはその辺聞きたいんだな。
そう、
なぜ死にたくないか、うーん、マスターはなんで死にたくないですか。
そこへ回してくれ。いや、マスターはね、生きたいから、はい、生きたいからですね。
生きたいから、
うん、
私も生きていたいです。
そらそうやな、
はい、木村、ええコンビやもん。
ありがとうございます。
じゃあなんで生きてたいの。
いっぱい理由があるかなとは思うんですけど、うん、ちょっとなんか難しい問答みたいです。マスター、うん、助けてください。
まあ、助けるわけにはいかへんけれども、
はい、
まあ、私の言ってる生きたいっていうのは、その一言の中に、まあ、いろんなこう強い思いはマスター持っとるわけやけど、うん、
はい、
まあ、その思いっていうのはちょっと最後の辺でお話しさせてもらいたいですが、まあ、その思いだけではなくてね、
はい、
我々日本人、まあ、日本人というか人間というか、うん、まあ、私には生きることの権利があって、合わせて生きるための責任っていうのもある。難しく言えばね、
はい、
この権利と責任は日本国憲法に明記されて、
うん、
知ってますか。
日本国憲法、
そう、
なんか社会の時間とかに、ね、うん、よく勉強したわ、記憶はあるんですけど、
勉強したわってお前ため口やな。
お前俺
に年上の俺にしたわ
した記憶はあるんですけど、
ほらカラスも泣いてるな。
カラス助けて。ちょっと難しいですね、
うん、まあ、日本人ならね、日本国憲法っていうのは知ってるやんな、つくん。
まあまあ知ってる、まあ読みましょう、
うん、うん、読むんかいな。なんで書いたもん、なんでお前書いたもん元
ね。いや、これはね、ちょっと読まんとね、うん、まあ、生きることの権利は自由に生きる権利、これは憲法第13条なんですけども、うん、まあ、次のように、書かれてます。すべ、うん、ての国民は個人として尊重される、
うん、
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とするとい う、 こう思いね、うんうん、
なるほど。
難しい言葉や、
難しいけどね、うん、では生きるための責任も尽くしてね、
うん、もちろん、これも読みます、
うん、
はい、生きるための責任は自分で命を守る責任、
うん、
そしてこれは憲法第12条、うん、として、以下のように書かれてるんで、
うん、
憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない、
うん、
また国民はこれを乱用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う、
うん、
みたいな、
うん、難しい、
ね、難しいな、
難しいな。
まあ、簡単に言うと、
うん、
災害のために備えることは生きることの権利だけではなくて生きるための責任があるということね、
うんうん、まあ、ところがね、うん、部長、その責任を、まあ、世間一般多くの人たちがですね、
うん、
まあ、負担やとか迷惑って思ってるのが現状ではないかなとマスター思いますわ。
そうですね、
ね、昨今これだけの大災害とか、まあ、凶悪犯罪が発生する中で、防災防災とか防犯防犯って声高に、うん、唱えても多くの人はあまり興味を持とうとやっぱしないんですよね。マキちゃん、それはなんでか。
そうですね、うん、私自身はこう負担だとか迷惑だとかっていうのは思ってもいないんですが、うんうん、確かにマスターがおっしゃるように、うん、こう備えを怠っている人っていうのが多いのは感じますね、
う
ん、防災防犯とこう声高に唱えても、うん、やっぱり多くの人は興味を持とうとしないですね。なんででしょうか。
まあ、答えっていうかね、
はい、
それは過去の災害の教訓の中にまあ潜んでる、まあ、これはあたかも正義のような面をしてという言い方は悪いけれども、
うん、
あたかも正義のような面をしてそれは潜んでるんやね、
うん、正義ではなくて正義のような面をして潜むですか。
うん、そう。
なんですかそれは、
うん、過去の災害ではね、備えていた人にも備えを怠っていた人にも まあ、言い方悪いけれども同様に支援がもらえて、ボランティアが来てくれて救助もしてもらえて、うん、備えていた人にも、備えを怠っていた人にも同様にやんね、部長。
そうなんやね、うん、備えてしたいた人にも、備えを行っていた人にも同様な扱いがされると、うん、まあ、それやったら備えなくてもええかと思ってしまうよな、うんうん。まあ、実際に備えていた人が後回しになっている場合も少なからずあるから、まあ、だったらね、備えなくてもいいよねって楽観的で、まあ、安上がりを選択する人が多くなってるっていうのが現状やね、
うん。そうですね、まあ、確かにその通りで、まあ、何十年何百年何千年に、まあ、たった一回の大きな災害のためだけに、やっぱり自分の大切なお金をねかけて備えをするっていう、まあ、それもいつ来るか分からへん迷惑なもののためにみたいな、そんな感覚を多くの人が思ってるっていうことですよね。
そうそうそうなん、そうなん。そのようにね、人々の意識を誘導している原因の一つには、まあ、メディアを通して見る災害後の映像というかね、うん、テレビとかそういう新聞とかがあるわけですが、まあ、映し出されるのはね、支援物資を無償で受け取る姿、うん、困っていたらボランティアが来て支援活動をする姿、うん、救出に至っては生きて救助をする人の姿、
しかし
救助される人ね、うん、生きて救助をされる人の姿やね、うん。しかしこれらは、まあ、この中に潜む恐ろしい事実っていうのは報道されないわけじゃない、
報道されていない。その恐ろしい事実っていうのは何ですか、マスター、うん。
まあ、それはね、まあ、全てが生き残った人たちへの支援であるという恐ろしい事実。うん、
生き残った人たちへの支援ですか。そう、うん、確かに言われてみるとそうですね。生き残った人たちに向けてのそういう支援ですね。
そうそうそうそう、うん、日本ではまあまあ、報道規制もあるから、はい、そういうふうにはなるのかもしれへんけれども、まあ、現代の日本では非常にこう町づくりが優しく行われているような気がマスターはしてます。部長がさっき言っていたように、備えても備えていなくても同様の支援が得られる。まあ、もういいじゃね、変な例え話やけどね、はい、宝くじ、うん、買っても買わなくても当たりますよって言われたら、マギちゃんは宝くじを買いますか、それともどうしますか。これがね、同じことが防災の現状。マギちゃん、はい、宝くじ買っても買わなくても当たりますよって言われたら300円出して買う、うん。
いや、どっちにしても当たるんだったらもう買わなくて当たるのをね待ちたいなと、
はい、そういうことやんな、
思いますね。
まあ、なぜ宝くじを買わなければならないかを分かっていないから多くの人は買わないという変な例えやねんけどね、うんうんうん。
なぜ宝くじを買わなければならないのか、
そう、
ちょっとさらになんか頭が混乱してきましたね。分からなくなってきました、ま
あ、とりあえず私が分かりやすく解説をしちゃおうかな。
お願いします
まあ、災害が発生すると多くの人は被災者というふうに一括りにされて、被災者はお客様扱い、されるんですよね、うん。でひどい場合にはやっぱり物資が不足したりすると支援者に罵声をこう浴びせたりすると、
そう、
はい、やっぱり行政の職員とか自衛隊の人、消防とか救急隊の人にも助けんかいとか仕事やろうとかね、
そう、
やっぱり怒鳴り倒す、で、まあ、さらに帰宅困難者の人も同じことなんですよね、はいはい、帰宅困難者の人たちもやっぱり自分の備えを準備していなかったいうことをそっちのけで、
うん、
あの同じように被災者の仲間入りをしようとすると、
ね、帰宅困難者ってちょっと被災者とは違うように思うねんけどな、ね、
そう
な、
うん、
まあね、部長も思うよね、
そうそう、備えていなかったことに言うことで、ね、厚かましく支援してもらおうなんていうこと出てくるわけですよね、
おこがましいな、
おこがましい、
なんかでもつっくん余計分かりにくくなって、
分かりにくかったな、
じゃあ私が解説しましょう。
なるほど
自分が備えの準備をしていなかったつけっていうのを、他人にかはさせてしまってるってことですね、これは自分が備えを行っていたことを
怠っていた、
ごめんなさいね、怠っていたことをそっちのけにしておいて、あたかも自分の権利だけを主張する、まあ、恥ずかしい行為、
権利だけね、
ね、まあ、行政の職員、自衛隊員、それから消防救急隊員の方々、まあ、この方々も同じ被災者である場合が多く、そんな悲惨な中でも備えていた上に
まあ、災害時でも頑張る人も多くいるっていうのが事実です、うんうんうんうん、で備えていると何が起こり何がどう変わってるのかっていうのが理解できますが、うん、何もせずに備えていなかったツケっていうのを他人に転嫁するっていうことが、まあ、最初言ってた宝くじは買わなくても当たると本気で思っているのかってことなんやね。
分かってきました。
分かってきた、
はい、でもマスター、なんで宝くじに例えたんですか？
まあ宝くじはね、はい、大金が手に入るやんか当たれば、うんうんうん、で防災の宝くじって考えてほしいねんけど、防災の宝くじは買っておけばというか防災活動しておけばという言い換えができるんやけども、うんうん、防災の宝くじ買っておけば限りなく命を守ることにつながる、これはもう大当たりやね、はい、大当たりが漏れなくついてくるっていうことなんですよ、うんうん、あなたの命だけではなくてさらにはあなたの大切な人の命をも守ることができる、こんな素晴らしい大当たりにもかかわらず、うん、防災の宝くじを買わない人が、うん、部長多い気がするね。
そうですね、ね、
なるほど、分かりました。
分かった、
はい、防災の宝くじっていうふうに考えると、うん、命を守ることのできるこの大当たりが漏れなくついてくる。
そう、漏れなくついてくる、
うんうん、だから買わないといけない、備えないといけないと。
そうそうそうそう、うまいこと言う、う
ん、ありがとうございます。ところでマスター、うん、最初にマスターがこの行きたい、その一言の中にいろんな思いがあるとおっしゃってましたけども、うん、その思いというのを聞かせてもらえますか？
いやいや、
あれ、
いやいや、
いや後でおっしゃる言ってね、
ここから、皆さん有料サイトになってる。いやね、はい、マギちゃんね、
はい、
私の行きたいという強い思いは、うん、たった一人でね生き残って、生き残りたいっていう意味ではなくて、
うん、
まあ、私の大切な家族だとか、うん、友達だとか、まあ、ここにいる部長だとか佃さんだとかマギちゃんだとか、ね、うん、大竹さんだとか、もういっぱい多くの人とこれからも話したいこととかやりたいことがいっぱいあるわけですね、うん、だからそのやりたいこと話したいことのために私は生きたいっていうこと、
うんうん、あ、そういう思いだったんですね。確かに私もこう仲良しな人とか大切な人と話したいこと、うん、これからやりたいこといっぱいあります、う
ん、そこに俺入ってなかったね今。
いえいえいえ、もう皆さんをまとめてですよ。なのでやっぱり私も行きたいなと思います、うん、はい、
この行きたいっていう一言がね、うん、今の日本人には説明できへん人が多いと思う。行きたいとこんな風に思って日々暮らしてる人々っていうのは世界中にたくさんおるやろな。
おるやろね、うん、うん、そのためにね、まあ、部長は備えるとか避難するとか、うん、避難と同様の行動を取るっていうのは、まあ、今年ね、うん、よく言われるようになったけども、
はいはい、
まあ、やっぱり生き抜くことちゃうかなと部長思いますわ、
うん、そうやね、うん、避難備えをするしかないかは、うん、まああなた次第、するかしないか、
うん、するかしないかね、うんうん、
そして自分の命を守る、これもあんたにしかできまへんでと。
そういうことやね、うん、
生きること、それは我々の普段の努力によって担保される。
あ、そういう憲法に書いてあった言葉やね、
うん、はい、
つくん分かってる？
いやいや、
担保分かれへん。
まあまあ今回のね、まさ聞いどき、
うん、ごめん。
今回の防災意識はやね、うん、やっぱ生き残りたいと真剣に思う人が助け合い、
うん、
共に生きるシステム、生き残ることのできるシステムを構築すると、
うん、
まあ、そのためにもやっぱり挨拶から始める、
うん、
防災の宝くじをみんなで買おうと、うん、まあ、活動しようと、うん、まあ、そうしとけばあなたとあなたの大切な人の命を守ることができるっていうことです。
そうそう、はい、やっぱり挨拶っていうのが、うん、まあ、宝くじに代わる300円分、ね、はい、それを何べんも何べんも言えばいっぱい買うことになると、
うん、
まあ、うまいことつくまとめやったな、
うんうん、
今年も1年防災という堅苦しいキーワードに皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
では来年もぜひよろしくお願いします。
お願いします、
は
い、
ところで、部長は年末宝くじ買いました？
こうだよ、どうかした？
いやいや、もし当たっとったらちょっと分けてもらおう。
何やそれ。
お前今日の話聞いとったんかいな。
いや、マスターもお願いしますよ。はいはい。